はい、どうも皆さんこんにちは。石巻 2.0 ラジオリアルボイス、本日も30分間お付き合いください。いやーね、ほんま極めて、異例なゴールデンウィーク、静かなゴールデンウィークが、今日で一旦終わりますね。この番組ラジオ石巻駅前スタジオから本日生放送でお送りしてるんですけれども、来週5月13日水曜日同じ時間12時半から、再放送もお送りしますので、再放送の皆様もどうぞお付き合いください。ねえ、なんか皆さんこう家にきっとなかなか、ソーシャルディスタンスを保って、リモートで家族との時間を過ごしているようなゴールデンウィークだったと思いますが、僕なんかもね、割とあの街づくりっていう活動をしてますけれども、僕ちょっとこう引きこもり体質なので、本来こういう時間はとても大好きなんですが、なかなかねいろいろ考えさせられます。ただこのゴールデンウィーク、ポストコロナ、コロナ後にはいろいろとこう多分社会の在り方っていうのも変わってくると思います。前向きに受け止めて、なんか東日本大震災の時の あの閉塞感にも似てるところがありますけれども、あれを経験した我々はこのポストコロナ、いち早くですねいろいろと新しい未来を切り開く、第一歩を踏み出せるように準備をしたいなというふうにも思います。そんな、ゴールデンウィーク最終日ですが、ゲスト本日もラジオ石巻駅前スタジオから生で電話で出演していただきます。本日のゲストを紹介いたしましょう。一般社団法人ひとり派代表理事として立ち上げられたばかりです、横山翼さん、本日電話つながってます。横山翼さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一般社団法人ひとり派を立ち上げられたばかりというふうに今、紹介しましたが、あの横山さん非常に魅力的な人柄の方で、僕は普段からお世話になっているんですけれども、改めてこのひとり派、これはローマ字で HITOREHA と書くんですね。そう書いてひとり派ですが、どういう活動なのか、どういう事業なのか、簡単にご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、一般社団法人ひとり派のまず名称なんですけれども、人に関しましては登米市、石巻市、東松島市、女川町の頭文字を取って人というふうに名付けました。
なるほど。
そうです。私たちは地域に密着しながら事業を展開していきたいという思いを抱えていて、まず人というのを名付けました。でもう一つのリハに関しましては、リハビリテーションという言葉のアルファベットを取らせてもらっています。
なるほどですね。あの横山さんたちはこういうリハビリテーションですとか医療のに関わっている仲間たちが集って、この、新しい法人を立ち上げられたっていうふうに伺っていますが、今日は実は、横山さんのそばには一緒にあの理事としてこのひとり派創業された、庄司さんも、そばにいらっしゃるというふうに伺ってましたが、庄司さんいらっしゃいますか。
はい、こんにちは。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ひとり派の庄司です。
今石巻っていうのは、あの冒頭でも東日本大震災っていうのがありましたねってことを言いましたけれども、そこからたくさんのこうボランティアや復興支援活動をきっかけとした移住者の方がですね、今もいろんなこう素敵な取り組みをなさっているような町なんですよ、ラジオの前の皆さん。そしてそういう皆さんはこう飲食店だったりとか小売店を、立ち上げたりとか、あるいはさまざまなどこにもなかったようなソーシャルビジネスを仲間と一緒に立ち上げたような方もたくさんいらっしゃいます。横山さんも実はもともと石巻生まれではなくて、外から石巻に移り住まわれた方なんですよね、横山さん。
そうですね、僕は兵庫県の宝塚から石巻に移住をしてきました。
横山さんってお若いですが、今おいくつでしたっけ。
今29歳になりました。
ということは10年前東日本大震災の頃には学生だったんですか。
そうですね、大学1年生でした。
ね、あの兵庫は阪神淡路大震災っていうのがあって、 そして、この東日本にもたくさんの方が兵庫から応援に来てくださっていますけれども、横山さんは当時大学生で初めて石巻にいらっしゃったのはいつくらいになるんでしょうか。
震災の2年後になります。2013年に初めて石巻に来ました。
おお、その時にはどういう、こうきっかけというか、どういう感じで石巻来たいらっしゃったんですか。
はい、2011年の東日本大震災から2年経過していたんですけれども、なんか自分に何かできないかっていうこともあって、一度まずこう東日本というところをまず見に行かなきゃというふうに思って、福島県の南相馬市から、岩手県の陸前高田市まで5日間かけて、回らせてもらいました。
福島から岩手まで、なるほど。でもそうやって3県をいろいろと回られて、で石巻をこう活動の拠点というか本格的なこう目的地に据えたのは何かこう理由だったりとかあるんでしょうか。
特別その理由みたいなのはないんですけれども、一番は復興に向かっていくっていう気持ちが、住民の皆さん、市民の皆さんから受け取れて、で僕も何かこの石巻で何かしたいなっていうふうな思いが芽生えて、移住を決断させてもらいました。
なるほど。最初2013年にそうやって東北を回ら3県回られて、石巻に本格的に引っ越していらっしゃったのはいつなんですか。
1年後の2014年になります。
お、すぐですね。それも大学を卒業してすぐみたいな、そのくらいのタイミングですかね。
そうですね、卒業と同時ぐらいいましたね。
今一人派を庄司さんなんかと一緒に立ち上げられた、こちらはこうリハビリテーションとか医療福祉っていうようなテーマの団体だと思うんですけれども、もともと横山さんはそういった領域を学ばれたり取り組んでたりされてたんですか。
はい、私の前職は理学療法士という形で、働かせてもらっていまして、病院や介護事業所などで、リハビリテーションを提供していました。なので医療や介護に関わるようなことをしていました。
なるほど。で実は横山さん最初に石巻にいらっしゃったその頃のタイミングだと思うんですけれども、僕ら石巻 2.0 はいろんなこう地域ともパートナーとして、物尾地区の皆さんとか山下地区の皆さんのまちづくりの手伝いもしてるんですけれども、実は横山さん山下地区に最初に住まわれていて、僕らがこう山下の皆さんとやっていたまちづくり協議会なんかにもちょっとこう関わっていただいたりしたんですよね。
そうですね、山下の皆さん と、一緒にこう健康体操であったりとか、そういうプログラムをさせてもらっていました。
なるほど。その後いろいろこう聞くところによると、普通病院さんだったりとか、あるいはやっぱりこう医療に取り組んでいる NPO なんかでも働かれていたんですよね、横山さんは。
そうですね、一般社団法人リプラスという場所で働いていました。
なるほど。当初からやはりこうそういう本当に石巻っていろいろどこにもないようなリプラスさんはじめ素敵な取り組みがたくさんあると思うんですけれども、こう自分でこう団体を立ち上げようみたいな意識は持っていらっしゃったんですか。
働きながらだったんですけれども、当初僕が趣味でもあったカフェに行くことや、温泉に行くことをしても、こう障害の人と出会わなかったっていう、そのことに対して違和感を覚えて、何か課題があるなというふうに気づきつつも、何をどうしていいかが分からなかったっていうのが事実で、何か変えたいなっていう思いはあって、今回事業の、作るとか、企業を立ち上げるという形に移りました。
なるほどですね。なんかこう温泉とかカフェが趣味でいらっしゃるんですね。その辺もなんかちょっと掘り下げていきたいなっていう気持ちもありますけれども、医療関係の仲間と一緒に立ち上げられたっていうことですが、今日お隣にもいらっしゃる庄司さんはじめ、どういった皆さんと立ち上げられてるんですか。
基本的にはリハビリテーションの、専門職種と立ち上げました。で私たちはもちろんこうリハビリテーションを、提供する人間でありつつも、学校で教育を教えていく人間であったりとか、訪問をしてリハビリを提供していくような形の人までいるので、 事業としては、事業に関わってくれる人たちとしては、いろんな形でいらっしゃいます。
なるほど。横山さんは、兵庫県から石巻に移住とのいうことですが、お隣にいらっしゃる庄司さんはもともとどちらお生まれなんでしょうか。
はい、私もともと宮城県の仙台市に生まれまして、実家が富谷にあるんですけども、
うんうん、
震災後から、つい数年前までは富谷から勤務先まで来てたんですけど、結婚を機に石巻に、移住してきました。
あ、なんと、では今は石巻市民でいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
横山さんにも庄司さんにも聞きたいんですが、そうやって兵庫仙台出身のお二人からすると、なんか石巻の印象とかはどんな感じでしょうかね。横山さんいかがですか。
僕はこうまず第一印象としては、石巻市民の皆さんがとてもあったかいなという印象と、あと、魚介類の美味しい、食べ物がいっぱいあるなという印象を受けています。
なるほど。庄司さんなんかも、県内の仙台富谷ということではありますが、石巻に関して何か印象っていうのはありましたか。
はい、私の父が石巻出身 で母が女川出身ということもあり、結構石巻地域にはゆかりがあるところで、特にやっぱり刺身とか海鮮類が すごく好きなので、その辺でやっぱり興味やっぱりありますね、こちらの方には。
なるほどですね。この番組毎回ゲストの方にリクエスト曲を紹介していただいておりまして、今日も横山さんからちょっと1曲紹介していただきたいなと思います。曲の後にはこの一人派の活動についてまだまださらに掘り下げていきたいと思うんですが、横山さん今日も曲の紹介をお願いしたいんですけども、お願いできますでしょうか。
はい、今回リクエストさせてもらった曲としましては、ハジで人生は素晴らしい物語です。
あ、いい曲ですね。僕も大好きです。ではまずはお聞きください。ハジで人生は素晴らしい物語。
人生は素晴らしい物語、あなただけのストーリー、たった一度きりだけの Days your life、 だからいくつになっても行き詰まっても、どんいばっていこう、あなたに与えられた今を精一杯生きよう。 So one life away。 僕という存在について初めて真剣に考えてみたのは一体いつのことだったかな。僕は実際一体誰でどっからやってきたんだろうなんて考え出したら、なんだか不安で仕方なくなった。本当に僕は母のお腹の中から出てきたの。もしも僕に最後が来たら、その後はどうなってしまうの。そんなことまで考え出したら、どうにもこうにも怖くなって、布団の中潜り込んで考えるのをやめた。しまうけれど、今こうしていられることが僕らの幸せの証。人生は分からないことばかり、不安だらけのストーリー、みんな一生同じ時代を探した One way、 だから行くわけもなくて立ち止まっても、 You can fly again、 あなたに与えられた羽を目いっぱい開いて、やってみれば一瞬だったな、なんて思うんだろうな。限られた時間の中見たり聞いたり触れたり知ったり、幼い頃は何でも転びながら学んだはずなのに、いつからか失敗を恐れて挑戦することためらうようになってた。大人になっていくにつれて強くなっていくどころか、体ばかり大きくなって心は弱くなってった。昔あんなに楽しかった毎日が今はつまらない日々、そんな情けない話、過去の僕が知ったら悲しむだろう。頑張りたけど、頑張りたけど、頑張れるのかな、頑張れるよ な自分に気づけたことも成長の一歩と受け止めよう。自分探しの旅は続く、毎日がスタート。人生は素晴らしい物語、あなただけのストーリー、たった一度きりだけの Days your life。 だからいくつになっても行き詰まってもどう言い張っていこう。あなたに与えられた今を精一杯に。
本日のゲスト横山翼さんからのリクエスト、ハジ、人生は素晴らしい物語。いい曲ですね。なんかこう元気に出ます、元気になりますよね。あのスポーツ選手なんかでもこの曲をテーマソングにされている方なんかも多いようですが、横山さん本当いい曲リクエストしていただきましたが、この曲は何かこうリクエストしていただいたストーリーというか理由みたいなのはあるんでしょうか。
はい、この曲と出会ったのは2011年だったんですけれども、ちょうど僕が、まあ、一番人生で苦しんでいる時期に出会った曲で、この曲の歌詞にもある You Can Fly Again という歌詞の中で、もう一度飛ぶことができると、
うんうん、
という思いを持って僕は石巻に来て、なんかもう一度チャレンジするっていうことができるようになった一番のきっかけの曲です。
なるほど。2011年横山さんも苦しいこと辛いことがあったんですね。そうやって今仲間と一緒にこの一人派立ち上げたわけですが、あの冒頭の方で、そういうリハビリテーションですとか、ケアみたいなキーワードがありましたが、具体的にどういうサービスを提供なさっているのか、もう少し掘り下げてお話聞かせてもらってもいいですか。
はい、僕たち一人派のサービスとしましては、まず、対面でもオンラインでも、事業を展開しているんですけれども、まずはその障害を抱えた方と家族のコミュニケーションをしっかり取っていきたいというふうに思っています。う
ん、なるほど。
そのコミュニケーションの中から、うん、この人たちのありたい姿というものに焦点を当てて、うん、きちんと話をしたり、思いを伝えてもらったり、
うんうん、
その可能性を引き出すような、サービスを展開していきます。
なるほどですね。いろいろとこう福祉の領域 の、 あのサービス提供している事業者さんは様々あると思うんですが、そういった皆さんとこの一人派さんとのこう違いみたいなのは何かあるんで、特徴みたいなのはあるんでしょうかね。
まず、大きな違いとしましては、障害を抱えている方を対象にしているんですけれども、保険制度を使わないという形でやっています。
ほうほう、なるほど。保険制度を使わないとなんかこうお高くなってしまいそうな感じがするんですが、例えば何どういうサービスをどのくらいの値段で提供しているとかっていうのはあるんでしょうか。
はい、まあ、基本的に、お話しするであったりとかコミュニケーションを取るっていうような事業に基本的にはお金はさほどかからないような状況になっていて、でただ、オンラインサービスですね、24時間365日皆さんと緩いつながりを築いていくオンラインのサービスでは、月額1100円程度の値段で利用してもらっています。
月額1100円でこうオンラインでいろいろコミュニケーションが取れるわけですね。いろいろとやっぱり障害抱えたご家族のいる方とか孤立化しがちなので、なんかそういう専門的な知見持った方とそういうつながり持てる、あるいは同じような今日課題を抱えた方とつながれるっていうのはとても心強いでしょうね。今一人派さんの実はホームページ、すごい素敵なのがあって、僕目の前のパソコンで開いてるんですが、これでなんかこのメンバー4名写ってますが、一番右側がもしかして庄司さんですかね。
そうですね、
一番大きい方ですね。
はい、そうです。
一人派に皆さんアクセスする場合はやっぱりこのホームページ、インターネット上で一人派で検索すると一番分かりやすいんでしょうかね。
そうですね、私たちのホームページがおそらく引っかかるというふうに思いますので、検索ワードとしては一般社団法人一人派と検索してもらえればと思います。
なるほど。このホームページ上のサービスにオンラインコミュニティっていうのがありますが、これはどういオンラインコミュニティ、あとイベントもあるんですかね。このイベントはどういった内容なんですか。
はい、今やっているイベントとしましては、対話カフェと言われるもので、 普段皆さんがお会いして、話せるような、トークの中身なんですけれども、こう特別なトークの中身にしてあって、例えば普段では話せないようなこと、コミュニケーションっていうのはどうやって取ったらいいんですか、意思はどうやって伝えたらいいんですかというような、普段は話せないようなことをテーマにして話しています。
なるほど。参加者の方は冒頭人っていう名前、自体東松島、石巻、登米、女川の頭文字を取ったっていうふうに伺いしてましたが、やっぱりその地域の皆さんが利用者ですとか参加者の方多いんでしょうかね。
そうですね、地域限定で、こちらも提供させてもらっています。
そういうオンラインコミュニティに申し込みたい、イベントに参加してみたいっていう方はホームページ上から申し込みできるんですか？
そうですね、ウェブサイトの一番右端にあるお問い合わせフォームに行っていただければというふうに思います。
あ、なるほど、ここですね。僕も今パソコンで見ていますが、いろいろメッセージを具体的に自分の状況に合わせて相談できる感じのフォームなんですね。
そうですね。
ひとり派さんは今事務所を、石巻町中のいろり、こちらいろいろなスタートアップの方たちが事務所として使っている場所でですが、そこにこう設けているわけですが、こうメンバーは今何人でこの団体運営してるんですか？
はい、メンバーとしましては4人で運営させてもらっています。
皆さん医療関係者なんでしょうか？
そうですね、みんな、リハビリテーションの専門職種でやっています。
他のこう福祉事業者に比べてそういうオンラインに力を入れていたりするような特徴があると思うんですが、もともとメンバーの皆さんはどういうふうに出会ったんですか？
もともとは2年前だったんですけれども、私が立ち上げた任意団体でもある石巻リハビリテーション研究会というところで、もともとはリハビリ人材の新人教育みたいなところを一緒に頑張っていこうみたいな形でつながっていました。それが派生して企業になったという形になります。
今お隣にいらっしゃる庄司さんなんかもその時が初めての出会いだったんですか？
あ、はい、そうです。一緒に新人教育を目指せればなと思いまして、一緒に横山君とやっていました。
横山さんの印象なんかは、どうだったんですか、庄司さん、もし話しにくいことは。
すごくストイックでですね、厳しい面もあり、でもやっぱり優しいところが浮き出てくるところがすごくいいなと思っております。
あら、すごいこうラジオ向けのいいコメントありがとうございます。いや冗談です。すごい横山さんはね、僕もお世話になってますが、とても本当に真面目で気持ちのいい方ですよね。いろりを今事務所に定められていますが、なんかそういう拠点を何かこう決めるんじゃなく、ああいういろりみたいなスペースでスタートしたっていうのは、横山さん的に何かこう理由とかっていうのはあるんですか？
理由としましては、まずこう街中で、皆さんとのネットワークを作りたかったっていうのが一つなのと、うんうん、もう一つは、その街中の中でも僕たちは石巻の、何を目指していったらいいかっていう、今後どういう形で目指していけばいいかっていう意見をいろいろもらいやすかったなというふうに思って、いろりさんを選ばせてもらいました。あ、
なるほどですね。本当にね、こう石巻って東日本大震災をきっかけに本当にこう情熱あふれる若い方だけじゃないですね、すごい社会経験豊かな方でも第二の人生で生き生きと活躍されてる方たちも多いですが、横山さんもやっぱり医療にとどまらず、そういういろんな仲間が周りにいらっしゃるんでしょうかね？
そうですね、もちろんこう医療や介護の業界の方々が多いんですけれども、中にはまあ建築の方であったりとか、まちづくり関係とか、いろんな仲間が一緒にいらっしゃいます。
やっぱりそういう業界を超えたつながりとかっていうのは、いろいろこう得られるものは多いんでしょうか？
そうですね、特にこういろりさんで、僕たちが、構えさせてもらった時からですけれども、いろんな人がつながりとしてできたっていうのも すごくこうメリットとして感じさせてもらっています。
お、嬉しいですね。前半の方でちょっと石巻の印象で、人柄ですとか美味しい食べ物みたいなことも伺いましたが、横山さんは普段石巻だとどういうお店に行ったりとか、どういうこう休日の過ごし方なさってるんですか？
もちろんこうちょっとカフェが好きなので、いろんなところに、カフェに行かせてもらってるんですけれども、どちらかというとこう温泉に行く機会が多くて、石巻以外では、こう松島の方であったりとかに行かせてもらってます。
いいですね、温泉ね。このコロナ収束してなんか気持ちよくのびのびとどこにでも行けるような状態早く取り戻せるといいですね。時間があっという間に終了に近づいちゃったんですが、今後のこう横山さんの夢ですとか一人派としての展望みたいなのを最後お話しいただけるでしょうか？
はい、一人派としてのまず目標になるんですけれども、私たちは地域に密着をして事業を展開をしていき、かつ障害を抱える方とかその家族の思いをちゃんと形にしていきたいというふうに思っています。でその形にした結果、地域がつながることや、人がつながることというのを実現していき、障害を抱える方の、チャレンジというものが、しっかりとこう皆さんのにちゃんと影響を与えられるということを、一緒に作っていきたいというふうに思っています。
いや素敵ですね。一人派はオンラインに力を入れてるっていうところが特徴ですが、なんか季節してこのコロナあるいはこのコロナ後の社会に先取りしてる気がするんですね。でそういう取り組みっていうのはなんか僕たまたまだけじゃなくて東日本大震災っていう経験があって、みんな新しいことにチャレンジする街にこの街はなってると思うんですよ。で今いろいろと飲食店の皆さんも協力し合いながらテイクアウトマップを作ったりとか、そういったことも進んでいます。先日のニュースでは東松島でこういろいろとこう車で取りをテイクアウトできるようなイベントなんかもありました。ぜひぜひ横山さんはじめ素敵な仲間が多い街ですので、ポストコロナを見据えて、その先の未来先頭に立っていけるようにしたいですね。あっという間に時間になってしまいました。また次回。
映画と演劇を楽しむラジオ
劇場キネマティカ、
MC 根本
MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
再放送は土曜日夕方5時から、
ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
ぜひお聞きください。
それでは
さようなら
さようなら
さようなら。
石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻